今日はイザヤの52章と53章です。まあ、特にイザヤの53章に関してはとても有名なところでもあります。なのでイエス・キリストが苦しんでくださる、苦しまれるということが書かれてあります。で、この52章と53章を通して、神が私たちに与えてくださる、イエス・キリストを通して与えてくださるその救いについて、もう一度、確認しながら学んでいきたいと思います。では一言、まず祈ります。天のお父さん、今日もリモートではありますが、こうやってあなたを賛美して、御言葉を開いて、あなたについて共に学ぶ機会を与えてくださっていることありがとうございます。先ほども言いましたけども、どうぞ少しでも早く、この感染の拡大が収まって、また一緒に心配することなく、一つのところに集まって、あなたを賛美したり、また御言葉を学んだり、一緒に時間を過ごして分かち合ったりしながら、時間を過ごすことができるように、どうぞあなたが導いてください。ただ今日リモートの中でも、どうぞあなたが私たちの心を開き、私たちの耳を開いてくださって、あなたの言葉を共に学んでいくことができるように、ここに書いてある事柄を理解することができますように、あなたがイエス・キリストによって与えてくださる救いというのがどういうものなのか、もう一度確認することができますように、私たち一人一人にお語りください。御言葉を分かち合う私に、どうぞ力を与えて、あなたの救いを、あなたの福音を、イエス・キリストのことを、はっきりと分かち合うことができますように、私を助けてください。導いてください。力を与え、知恵を与え、言葉を与えてください。あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まずは、イザヤ書の52章です。52章の、1節から、1節と2節ですね。1節から大きく分けると、52章の1節から12節まで、神がエルサレムに救いをもたらす、神がイスラエルに、またそのイエス・キリストを信じる私たちも、アブラハムの子孫として、神の民として加わるわけですから、イエス・キリストを信じるすべての人に対して神が救いをもたらすということを約束しておられるところです。まずは1節と2節。サメよサメよ、力をまとえシオン、あなたの美しい衣を着よ、聖なる都エルサレム。無活霊の汚れた者がもうあなたの中に入ってくることはない。塵を払い落として立ち上がり、元の座につけエルサレム。あなたの首から枷を振りほどけ、補修のシオンの娘よ。この箇所では、その神がエルサレムに対して、サメよサメよというふうに言っています。前回学びましたけども、51章の9節から、あとずっとそのサメよサメよとか、そうやってそのずっと言われているところです。で、サメよというのは、ヘブライ語だと、ウリーっていう言葉ですけども、ウリーっていうのはどういう言葉かっていうと、そのただ目を覚ましていなさいというだけじゃないです。ただ目を開けなさいと言ってるわけじゃなくて、目を覚まして次の行動をする準備ができている状態になりなさいということです。だからただその目を覚ましてベッドの上でぼーっとしてるんであれば、布団の上でぼーっとしてたら、何かが起こった時に、もしくは何かしなさいと言われた時にはすぐに行動できません。それはこの覚めよという言葉には当てはまらないわけです。だ目を覚ましていて、次の行動ができる準備ができているその状態にありなさい、なりなさいということです。で、そのためにどうすればいいのかというと、目を覚まして力をまといなさいと。力というのは、私たちの内側から出てくるものではありません。腕っぷしの強さでもありません。で、神が行きなさいというときに行けるのは、私の力が、足腰が強いからとか、腕っぷしが強いからではないです。神に従うには、神が与えてくださる力が必要です。聖霊を通して私たちに与えてくださる力が必要です。だから力の源というのは神にあります。だからこの力をまとうには神を信頼する必要があります。神に信頼して私が神に応答することができるその力を神が与えてくださるというその信頼のもと、神に求めるんですよ。私に力を与えてくださいって。だから起きなさいっていうのは、ただ目を覚ましているだけじゃないですよ。 目を覚まして、その神に向かって神に信頼をもその向けて、そして神が私に力を与えてくださるというその信仰も、その信仰の上の祈りも必要なわけです。そして美しい衣を着なさいって。でエルサレムにはその神殿があって、神殿の中には神の臨在が、神の栄光がそこに現れていたんですよ、常に。だからその美しい衣というのは、その神の栄光の輝きですよ、神の臨在ですよ。だから私たち言うと、その私たちの内側に聖霊が与えられているわけですから、イエス・キリストを信じたら、その信仰とともに神の霊が私たちのうちに漏れなく与えられるんですよ。だその聖霊によって私たちは美しい衣を着るんですよ。また神イエス・キリストによって与えられる、その神が私たちに衣を着せてくださるんですよ、義の衣を。イエス・キリストという方を着ることができるんですよ。義と認められて、私たちのうちに聖霊を住まわせて、そして美しい衣を着なさいと。バビロン捕囚の間はエルサレム、そのユダヤ人たちというのは、そのもうこの美しい衣というのは脱がされて、エルサレムも崩壊したし、神殿も破壊されたし、彼らは捕囚の民ですよ。だからもうその間は、この神の栄光という意味では彼らはずっと裸で恥をさらしてたんですよ。私たちも彼らユダヤ人以上ですよ。だって神もないし律法もないような民だったわけだから、私たちは何が正しくて何が正しくないかすらも分かんなかったんですよ。罪であるものが罪であるということすら分からなかったんですよ。だからイエス・キリストを知る前は私たちは裸ですよ。この神の臨在、神の栄光の輝き、神が与えてくださる美しい衣、義の衣、イエス・キリストを着るという意味では私たちは裸で恥をさらしてたんですよ。だからその美しい衣を着なさいって、もう一度信仰に立ちなさいって、聖霊に、聖霊が与えられていること、信仰によって義と認められること、神の民であるということをもう一度思い出しなさいということです。無活霊の汚れた者がエルサレムに入ってくることはないって。バビロン捕囚の後、そうやってそのエルサレムが再建されて、神殿が建て上がっていく、再建される中で、人々はその神の民は神を見上げるんですよ。だからそこは聖なる都としてのその名声がもう一度戻ってくるわけです。でも究極的にはイエス・キリストが再臨された後に、このエルサレムというのはその究極的に無活霊の汚れた者が入ってくることができない、イエス・キリストが治める都になりますよ。そして塵を払い落として立ち上がりなさいって、そして元の座に着きなさいって。捕囚の民の捕囚された時にはこの首にこの枷をつけられて、鎖で引っ張られて、エルサレムからバビロンに捕囚されてますから、それを振りほどきなさいって。今までのその自分の汚れとか自分の罪とか、そういうその清くないものをそのイエス・キリストの血によって洗ってもらって、そして払い落として立ち上がって、イエス・キリストのその愛のうちに、神のその救いのうちに戻ってきなさいと。そうやって冷めるんですよ。3節から6節。誠に主はこうおせられ、あなた方はただで売られた、だから金を払わずに買い戻される。誠に神である主がこうおせられる、私の民は昔エジプトに下っていって、そこに起立した。またアッシリア人がゆえなく彼らを苦しめた。さあ今ここで私は何をしよう。主の見告げ、私の民はただで奪い取られ、彼らを支配する者はわめいている。主の見告げ、また私の名は一日中絶えず侮られている。それゆえ私の民は私の名を知るようになる。この日ここに私がいると告げる者が私であると、あることを知るようになる。神はその皆のゆえにエルサレムを救い出すんですよ。神は救いだというその皆のゆえに、神はあるという方である、その神は必要のすべてであるというその方だって、はじめであり終わりであるという方だというその皆のゆえにエルサレムを救い出すと。あなた方はただで売られたって。別の訳を見てみると、あなた方はただで自分たちを売ったというふうにも訳されています。イスラエルの民はバビロン捕囚に遭う前に、エルサレムが陥落して神殿が壊されてしまう。なぜそうなったかということですけど、その前にイスラエルの民は偶像礼拝に走ったんですよ。誠の神である主を捨てて自分の好きなように生きたんですよ。 自分の好きなことを励ましてくれる、自分の好きなことをやりたいことをやっていいよって言ってくれる、その神を神としたんですよ。彼らは偶像礼拝に走ったんですよ。不貧困とか性的な不道徳とか、また貪りに走ったんですよ。偶像礼拝ですよ。そうやって自分たちの魂を売ったんですよ。自分たちを売ったんですよ。自分が神を捨てることによって、この魂を、自分自身を売ったんですよ。その引き換えに何を手にしたのか。あなた方はただで売られた。あなた方はただで自分たちを売った。だから、自分たちの魂を売ったにもかかわらず、それで得たものっていうのはないんですよ。英語だと、You have sold yourself for nothing. Nothing. 何にもない。何にもないため、何もないために、nothing のために。無価値なもののために。何もないんですよ。自分の魂を売ったんだけども、それによって、その報いとして与えられるもの、自分の魂を払ったにもかかわらず、それによって得られるものっていうのは nothing、何もないんですよ。もしかすると、瞬間的な楽しみとか、その瞬間的な感情っていうのは満足するかもしれないですよ。だけど、それは長続きすることじゃなくて、全く無意味なものなんですよ。nothing、何でもないんですよ。だから、あなた方は自分自身をただで売ったって。自分自身の魂を何にも交換しなかったって。だから金を払わずに買い戻されるって。彼らが買い戻される、つまり、あがなわれるためには、何の代価も必要ないということではもちろんないです。自分たちの贖いのための代価を支払わないということです。もうちょっと正確に言うと、自分の魂を売ったのに何も手に入れることができなかったので、彼らはその自分の魂と引き換えに、その払うものがないんですよ。支払うことができないんですよ。ある価値のあるものを質に入れたとして、それに見合うお金をもらうわけじゃないですか、質屋さんに物を入れたら。で、その入れたものを、抵当として入れたものを、その買い戻すためには、その受けたお金を、そのままのお金を返せば戻ってくるんですよ。だけど彼らはそのタダで売っちゃったので、タダで自分の魂を、まあ私たちもそうなんですけど、私たちもそのタダで自分の魂を売ってしまったので、その自分の魂を買い戻すために必要なものが私の手元にないんですよ。だから自分は支払うことができないんですよ。何の、タダで自分たちを売ったから、自分を売ったから。だから自分のことを贖い出すことができないんですよ。支払えないんですよ。それで神の民は苦しんだんですよ。エジプトで苦しんだんですよ。バビロンでアッシリア人によって苦しめられたんですよ。そしてエジプトにしてもバビロンにしても神の民を支配する者たちはわめいてるんですよ。なぜかというと彼らは何の労もすることなく神の民であるイスラエルを自分の手中に収めたからですよ。なんだよって。神、イスラエルの神である主って言うけども何の力もないじゃないかって。自分の民すらも守ることもできないじゃないかって。なんだって。大したことないじゃないかって。そうやって、神の民を支配する者たちは、神の皆を一日中絶えず侮ってたんですよ。馬鹿にしてたんですよ。なんだ、大したことないって。それで神はご自分の皆が侮られることがないように立ち上がってくださるということです。だから神は、ご自分の民を救い出すんですよ。7節から10節まではエルサレムに対する神の約束です。新約聖書の言葉で言うとこれは良い知らせであり福音です。ゴスペルです。それがこの7節から10節までの内容です。お読みします。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあってなんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせる。あなたの神が王となると、シオンに言う者の足は。聞け、あなたの見張り人たちが声を張り上げ、共に喜び歌っている。 彼らは主がシオンに帰って来られるのを目の当たりに見るからだ。エルサレムの廃墟よ、共に大声を上げて喜び歌え。主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれたから。主はすべての国々の目の前に聖なる御腕を表した。地の果て果ても皆、私たちの神の救いを見る。エルサレムに対する神の約束、私たちに対しても神が約束してくださっているということは、神がその良い知らせを述べ伝えさせるということです。この良い知らせというのは、7節を見てみると、平和なんですよ。平和を告げ知らせるんですよ。そして幸いなんですよ。幸いな良い知らせなんですよ。そしてこのゴスペル、良い知らせ、福音というのは救いなんですよ。だから福音というのは平和であり、幸いであり、救いなんですよ。で、なぜそういうことが約束されるか、なぜそういうことが起こるかというと、この7節の後半にある、あなたの神が王となるからです。私たちの神が王となって、私たちを治めてくださるから、私たちには平和があるし、私たちには幸いだし、私たちは救われるんですよ。神が治めるから。だから、この3つが平和も幸いも救いももたらされるんですよ。神が治めてくださるからです。私が努力するかじゃないです。私が何かするからでもないですよ。神が私を治めてくださるから。神が救いをもたらしてくださるから。神が平和も幸いも持ってきてくださるんですよ。神が来られるからですよ。だから究極的な平和は、究極的な幸いは、究極的な救いというのは、イエス・キリストがもう一度戻って来られるときに、エルサレムで千年間治めるときに、そのときに実現するんですよ。部分的にはこのバビロン捕囚の時もそうだし、また私たちがイエス・キリストを信じた時に、この救いを得て、イエス・キリスト、まあ聖霊によって神が私のことを治め始める時に始まるんですよ。この平和と幸いと救いが、この福音が私たちにもたらされるんですよ。9節には、その、あなたの見張り人たちが声を張り上げて、共に喜び歌っているというふうに書いてあります。なぜ彼らが喜び歌っているのか、声を張り上げて喜び歌っているかというと、主がシオンに帰られるのを目の当たりに見るからだというふうに言っています。で、神の臨在は、その、エルサレムから離れてしまったんですよ。彼らが偶像礼拝に走ったからですよ。彼らが自分の好きなように生きたからですよ。で、罪に私たちが生きると、その神は、私は神と一緒にいないことになるから、私の中に罪と神が同居することはできないんですよ。私が神を選ぶんであれば、神は私にとどまってくださるし、私が神にとどまることになるし、私が罪を選ぶんであれば、私は神を離れることになるんですよ。エゼキエルの43章1節から5節です。ちょっと長いので2つにスライドは分かれています。エゼキエルの43章1節から5節。彼は私を東向きの門に連れて行った。すると見よ、イスラエルの神の栄光が東の方から現れた。神の栄光、神の臨在ですね。その音は大水の轟きのようで、地はその栄光に輝いた。私が見た幻は、かつて主がこの町を滅ぼすために来た時に私が見た幻のようであり、またその幻はかつて私がケバルの川のほとりで見た幻のようでもあった。私はひれ伏した。主の栄光が東向きの門を通って神殿に入ってきた。霊が私を引き上げ、私を中庭に連れて行った。なんと主の栄光が神殿に満ちていた。ちなみにエルサレムにある東の門というのはゴールデンゲートと言われる黄金門です。イエス・キリストが、もう一度戻って来られるときには、オリーブ山の上に降り立ちます。オリーブ山からエルサレムに向けて入ってくるための門というのは、この東側。オリーブ山は、エルサレムの東側にあるから。だからイエス・キリストがもう一度戻って来られるときにも、このゴールデンゲートと言われる黄金門を通ってくるんですよ。そのようにしてイエス・キリストがもう一度戻って来られるときには、 究極的にこれが実現します。でエゼキエルはそれでそのシオンの見張り人の一人ですよ。シオンのことを、そのエルサレムのことをその祈ってるんですよ。取りなしてるんですよ。それで主がシオンに帰ってこられるって、主がもう一度そのシオンに戻ってこられるのを見て、目の当たりに見て声を張り上げて共に喜び歌ってるんですよ。神はその全ての国々の前に聖なる御腕を表したって、この聖なる御腕を表したっていうそのふうに訳されてますけども、ヘブライ語ではこの直訳すると袖をまくってその腕を表すというふうに訳せます、直訳すると。でこれはそのこれからこの袖まくりをして力ある技をするという時、それを表す時の慣用句です、イディオムです。だからこの聖なる御腕を表したということは、これから先何かその力強いことを行うという意味です。神はその神の民を慰め、エルサレムをあがない、地の果て果ても皆その神の、私たちの神の救いを見るんですよ。だから神がその身腕を表して、神がこの力ある技によってその民を慰めるし、エルサレムをあがなって、そして世界中がその神の救いというのを見るんですよ。バビロン捕囚でもそうでしたし、イエス・キリストがその十字架に疲れたこともそうですし、またイエス・キリストがもう一度戻ってこられる時もそうですよ。すべての国々がこの神の救いを見ることになるんですよ。イザヤの51章の9節で、サメよサメよ、主を力をまとえ、主の御腕よって、そうやって神に対して私その救いをもたらしてくださいって、あのエジプトの時に、またラハブ、そのレビアタンをそのサタンに対して勝利した時のように、身腕を表してくださいといった、その力を表してくださいといったその祈りというのはここで実現するんですよ。この十節の最後の地の果て果ても皆私たちの救いの、私たちの神の救いを見るというふうになっています。私たちの神の救いというのはヘブライ語だとイエシュアとエロヘイヌっていう言葉です。イエシュアっていうのはイエスという意味です。だからイエスというのは神の救いという意味なんですよ。だから世界中はイエシュア、イエスを、エロヘイヌ、私たちの神である、私たちの神のイエスを、私たちの神の救いを見るって、でイエス・キリストが必ず戻ってこられて、神の救いとして、またご自分がその神の救いとして、その全世界が見ることになるんですよ。イエシュアとエロヘイヌ、私たちの神のイエシュア、イエスを世界中が見るって。必ず神がイエス・キリストを使わして、ご自分の民をあがなうんですよ。ご自分の民を慰めるんですよ。そしてそれを全世界の人たちが見るんですよ。終わりの日にはもう言い訳ができないというか、もうあなたこそ神ですって、そうやって全ての人がイエス・キリストのことを認めるんですよ。11節と12節、されよされよ、そこを出よ、汚れた者に触れてはならない、その中から出て身を清めよ、主の器を担う者たち、あなた方は慌てて出なくてもよい、逃げるようにして去らなくてもよい、主があなた方の前に進み、イスラエルの神があなたのしんがりとなられるからだ。エルサレムに帰還する、つまりその神がおられるところに戻っていく、そして神によって慰められてあがなわれる、その人たちに対して言ってます。汚れた者に触れてはいけないし、その中から出て身を清めなさいって。だからバビロンに留まっているんじゃないって。私たちに向けては罪とか悪の中に留まっているんじゃないって。その汚れたものに触れるんじゃなくて、その中から出て身を清めなさいって。イエス・キリストの血によって洗ってもらいなさいって。そしたら雪よりも白くなるわけですから。なぜなら彼らは死の器を担うことになるからだって。第二テモテの2章。21節。第二テモテの2章の21節。ですから誰でもこれらのことから離れて自分自身を清めるなら、その人は尊いことに用いられる器となります。すなわち聖なるものとされ、主人にとって役に立つもの、 あらゆる良い働きに間に合うもの、備えられたものとなるのです。だから、汚れたところから出てきなさいって、汚れたものに触れてはいけないって、身を清めなさいって、そしたら主の器を担うことになるって。新約でも同じように約束されています。そうやってその救いがもたらされるときに、私たちが汚れたものから、汚れたところから出て、汚れたものに触れず、その中から出て身を清めるために、私たちが慌てる必要はないんですよ。逃げるようにして去る必要もないんですよ。なぜなら、主が私たちの前を進み、イスラエルの神が私たちのしんがりとなってくださるからです。つまり私たちが救われるときに、神が私に救いを与えてくださるときに、救いがもたらされるときには、私たちはあたふた慌てる必要がないんですよ。どうやったら救われるんですか？これをしたらいいんですか？あれをしたらいいんですか？これをしなければいいんですか？あれもしなければいいんですか？どうしたらいいんですか？慌てる必要ないんですよ。なぜなら、神が救いを与えてくださるし、なぜなら、神が私たちに救いを与えるために必要なことをすべて成し遂げてくださるからです。救いは神からのプレゼントです。前に出てこないですけど、すいません。エペソの2章の8節ですよ。私たちは恵みのゆえに救われたって。それは私たちから出たものではなくて、神からのプレゼントだって。エペソの2章の8節に書いてありますよ。救われるために私たちは何かアクセスく働く必要はないし、慌てる必要もないんですよ。救いはイエス・キリストの贖いの技によって、十字架によって、すべて完了してるんですよ。完成してるんですよ。だから、そのことを聞いて、それを信じるだけなんですよ。神のしもべが、救いを、イスラエルだけじゃなくて、すべての国々にもたらすんですよ。その神のしもべ、つまり、ここで言う、私のしもべというふうになってますけど、13節以降。それが、この私のしもべ、神のしもべが救いを与えてくださるって。なぜ私たちがあたふたしなくて済むのか。なぜ慌てなくていいのか。なぜ何もしなくていいのか。信じるだけでいいのか。それは私のしもべであるこの神のしもべがその救いをもたらして、救いをもたらしてくれるからです。13節。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められ、上げられ、非常に高くなる。この私のしもべというのは、すでにイザヤにも出てきています。例えば、イザヤの42章の一節。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。イザヤの49章の3節と6節。そして私に言われた。あなたは私のしもべ、イスラエルよ。このイスラエルというのは、ちょっと先走りますけど、先走るというか、後でもまた説明しますけど、その49章を学んだときに、イスラエルというふうになっているけども、イエス・キリストのことを表すということで学んでいきました。あなたは私のしもべ、イスラエルよ。私はあなたのうちに私の栄光を表す。神は誰にも栄光を分かち合わないですからね。イエス・キリスト以外とは。主は言われる。あなたが私のしもべであるのは、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのうちの残されている者たちを帰らせるという小さなことのためだけではない。私はあなたを国々の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。だからこの私のしもべという、すでにイザヤでも語られている方は、イスラエルだけではなくて、全世界に救いをもたらす方なんですよ。使徒の8章を読んでみると、ピリポという人が出てきます。で、ピリポという人が使わされるんですよ。誰に使わされるかというと、エチオピアの宦官ですよ。エチオピアの宦官がエルサレムに来ていて、そしてイザヤ書を朗読してるんですよ。その朗読の箇所は次の章の53章、イザヤの53章の7節から9節までの箇所を読んでるんですよ。それが聞こえてきたんですよ。馬車の中で読んでるもの。ピリポがそれを聞いてたんですよ。そしてピリポが近づいていって、そしてエチオピアの宦官に聞いたんですよ。あなたは ここに書いてること意味わかりますかって。そしたら私を導いてくれる人がいなくてどうやってわかりましょうかって、この人は誰なんですかって。そしたらピリポは言ったんですよ。それはイエス・キリストのことだって。だからこのイザヤの52章の13節から、私のしもべというふうに言われているこの13節から、次の章の53章の12節までというのは、その彼とか私のしもべというふうに言われてますけど、それはイエス・キリストのことを指すんですよ。彼は栄えるって、高められ上げられて非常に高くなるって。でもその低くされなければ高められることもないし、下らなければ上げられることもないですよ。だからイエス・キリストは神の見姿であられる方で、神とその等しい方なんですけども、あえてその地上に降りてきた、来られたわけですよ。そういう方ですよ。だから低くされて、だから高められるし、降りてくるから上げられるわけです。そのイエス・キリスト、私のしもべ、国々の光となる神のしもべという、しもべはどういう見た目だったのか、容姿だったのかというと、14節。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。エルサレムはかつてものすごく栄えたんですよ。ダビデ、特にソロモンの時代に。で、多くの人たちがそのエルサレムに登っていって、そのエルサレムの栄光を見ては、その驚いてたんですよ。素晴らしいって。けどそのエルサレムが陥落して、エルサレムのそのにあった神殿がもう破壊されたんですよ。そしてそこに住んでた人たち、ユダの人たちというのはみんなバビロンに連れて行かれたんですよ。その身分の低い人たちを残して。だからそのイスラエルの民を見て、そしてその驚いたんですよ。なんてことだって。あんなにも栄えてたのにって。こんなに貧しくなって、こんなにみすぼらしくなってって。そうやって見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようじゃないって。イエス・キリストは神の見姿であられた、あられる方なのに、人間の姿をとってこの地上に来られたんですよ。捕らえられて、その兵士たちに袋をかぶせられて、そしてその上で殴られたんですよ。パンチがどこから飛んでくるか分かんないような状況で殴られたんですよ。避けようがないんですよ。 100% はっきりと当たるんですよ。バッチリ当たるんですよ。リンチされたんですよ。そこで兵士たちが、イエス・キリストを殴った人たちが、その遠慮すると思いますか？私は思わないですよ。思いっきり殴られたんですよ。何度も何度も何度も。そしたら顔はぐちゃぐちゃになりますよ。人の顔って思えないほどにもう潰れて腫れて青くなって血も出て、もしかするといろんなところその顔面で骨折してたかもしれないですよ。人の顔とは思えないほどもうぐちゃぐちゃにされて、損なわれて人のようじゃなかったって。これは本当に人間かって思えるほどの顔だったんですよ。殴られて、鞭打たれて。なぜそうなってしまうのか、なぜそうなってしまったのか、それはもう私たち知ってますよ。私の罪を負い、その罰を受けてくださったからですよ。私を救って、私をその罪から、その罰から、私をあがなって自由にしてくださるためですよ。そのためにイエス・キリストはもう人のようじゃない顔立ち、その姿も思いっきりもうその鉄とか、骨とか石とかがついたいろんなその先端のいくつもあるようなその鞭で打たれて、背中はえぐられてるし、顔もえぐられてるし、でお腹も胸も全部その傷だらけですよ。その姿も人の子らとは違ってたって。もう悲惨ですよ。私のしもべ、国々の光として、すべての国々に、地の果て果てにまで神の福音を、その平和と幸いと救いを告げ知らせる、私のしもべと呼ばれる神のしもべイエス・キリストは、人のような顔立ちではなくて、 その姿も人のようじゃなかったんですよ。15節、そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。あまりにもひどい状態だから、もう口を閉ざすしかないんですよ。イエス・キリストを知るようになるんですよ。イエス・キリストについて知って、聞いて、ごめんなさい、イエス・キリストのことを見て、聞いて、悟るようになるんですよ。イエス・キリストの容姿に、姿形に口を閉ざすし、イエス・キリストの救いの御業に口を閉ざすんですよ。もう何も言うことができないんですよ。あまりにもひどいし、あまりにも素晴らしいからですよ。53章。イザヤの53章は、神のしもべは苦しむということが予言されています。書かれています。一節から三節。私たちの聞いたことを誰が信じたか。主の御腕は誰に表されたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。キリストは苦しみ、蔑まれるということが書いてあります。誰が信じたのかって、イエス、その神が使わす、この私のしもべという福音を述べ伝える、キリストが苦しむなんて誰が信じたのかって、一世紀の多くのユダヤ人たちが、キリストが苦しむはずがないって弟子たちでさえ信じなかったんですよ。またその目の前にいるイエスがキリストだってメシアだっていうことを信じなかったんですよ。多くの人たちが、もちろんそこから信じた人は、救いが与えられた、信仰が与えられた人たちはいますけどね、もちろん。でも多くの人たちが信じなかったんですよ。主の御腕はイエス・キリストに現れたんですよ。イエス・キリストがこの苦しみをもう言うだけでも苦しくなるようなこの苦しみ、体験したらもう耐えることができないようなこの苦しみを、人間では苦しみをその耐えることができた、それを通過することができたのは、その主が腕まくりをして、その力強い御手をイエス・キリストの上に表してくださったからですよ。神がイエス・キリストにこの肉体を着たままですよ。私たちと同じような肉体を着たまま、このすべての苦しみを最後まで受けて通過して通過することができるだけの力を与えたんですよ。それが主の御業ですよ。ごめんなさい。主の御腕ですよ。主の御力がイエス・キリストの上に表されたんですよ。だからキリストはこの苦しみを最後まで受けることができたんですよ。それによって救いがもたらされるわけです。イエス・キリストは若枝のように生えたって。イザヤの11章1節。エッサイの根株が新芽から生え、その根から若枝が出て実を結ぶって。若枝っていうのはヒョロヒョロしてて見た目には力強さはないんですよ。またその砂漠の地から出る根のように育ったって。イエス・キリストはナザレというその砂漠のようなところから、そこで生まれて、そこで育ったんですよ。ナザレからガリラヤから何の良いものが出るんかって言われるくらい何もないところですよ。そこで育ったんですよ。人が見とられるような姿がなかったし、輝きもなかったって。だからイエス・キリストが私たちの感覚でいうイケメンではないはずですよ。至って普通なんですよ。神に使われるのにイケメンである必要はないんですよ。サウル王は長身でイケメンだったんですよ。もう 見た感じ、もうこの人はもうこの人以外王様じゃないぐらいの見た目だったんですよ。でもイエス・キリストは人が見とれるような姿でもなかったし、輝き、カリスマも別にないんですよ。イエス・キリストがもちろんその醜いわけじゃないんですけど、でも至って普通だったんですよ。苦しみを受けて蔑まれたって、そしてのけ者にされたって、 悲しみの人、痛みを知る人で病を知ってたって。人が顔を背けるほどに蔑まれて、私たちイスラエルも彼を尊ばないって。そのような苦しみを、そのような蔑みを通ったんですよ。なぜイエス・キリストがそこまで苦しんだかですよ。なぜそこまで蔑まれて馬鹿にされたかですよ。4節から6節。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。イエス・キリストが苦しんだその理由ですよ。なぜかというと、私たちの病を負い、私たちの痛みを担うためですよ。多くの人たちは理解しなかったんですよ。きっと彼は罰せられて、神に打たれて、そして苦しまれたって。自分の罪のゆえに、そう思ったんですよ。だけど、私たちの病を負って、私たちの痛みを担うためですよ。私たちが罪を抱えていると、人を許さなかったり、その悪い思いの中に自分がそのいたりすると、私たちにその体もおかしくなるし、心もおかしくなってくるんですよ。そうならないように、神は、イエス・キリストは病を負ってくださったんですよ。そこから出てくるその痛みを私たちが受けることがないように、イエス・キリストは私たちの代わりに罪を負って罰を受けてくださったんですよ。またイエス・キリストが苦しんだのは、私たちの背きの罪のために差し通されたんですよ。十字架にかけられたんですよ。手のひらにぶっとい釘を打ち込まれたんですよ。足を黒くさせられて、そしてそれに貫通するだけの太い釘を打たれたんですよ。そしてこの脇腹に槍で刺されたんですよ。差し通されたんですよ。なぜかというと、私の罪を負うためですよ。私たちの咎のために砕かれたって。私たちの罰を代わりに受けてくださるためですよ。キリストへの懲らしめが私たちに平安をもたらしたんですよ。なぜかというと、キリストがその苦しみを受けてくださったので、私たちの罰を代わりに受けてくださって、私たちの罰が免れるようにしてくださったからですよ。だから、私たちに平安をもたらしたんですよ。イエス・キリストが打たれたことによって、私たちを癒されるんですよ。神が私たちすべての咎をイエス・キリストに負わせてくださったんですよ。私たちはみんな羊のようにさまよってたんですよ。羊飼いがいない羊のように、おのおの自分勝手な道を向かって行ってたんですよ。好きなように来てたんですよ。神なんか知らんって。神がその使わしておられる、その神の声、神が語っておられるその声に耳を傾けることも、思いを割くこともしなかったんですよ。でもそうやって自分勝手な道に向かって行っているんであれば、私たちは滅んでしまうんですよ。だから私たちが滅んでしまうことがないように、イエス・キリストが羊飼いのいない羊の群れのような群衆を深く憐れんだように、神が私たちを憐れんでくださったんですよ。このまま行ったら、この人たちは、私たちはみんな死ぬって。誠に命を、永遠の命を受けずに死ぬって。滅んでしまうって。その状況を神はかわいそうに思ったんですよ。それでイエス・キリストを使わしたんですよ。イエス・キリストも私たちのことを見てかわいそうに思われたんですよ。私たちがこのまま罪の中に死んでいくのを、神との親しい交わりの中に入っていくことがないことを見て悲しまれたんですよ。だから、イエス・キリストはその苦しみを受けてくださったんですよ。なぜそんなことをするか。神が私たちのことを愛しているからですよ。イエス・キリストが私たちのことを愛してくださっているからですよ。それ以外の理由はないんですよ。私をそのキリスト教に改宗させて、私を歯車の一つにしようなんて、そんなこと考えるわけないじゃないですか。私抜きに神は全てのことを成し遂げることができるのに。神はただ私のことを、私たちのことを愛して、私たちが苦しむことを、私たちがその病の中でその痛みを担うことをかわいそうに思ってくださったんですよ。 ただそのかわいそうって思うその私たちに対する愛のゆえにですよ、私たち自分の罪のゆえに神に従わないから私たちその痛い思いをしてるんですよ。そんな私たちを神は見てかわいそうに思ってくださるんですよ。愛してくださってるから。私たちがどうだじゃないんですよ。神が私たちのことを本当に一方的に愛しておられるんですよ。こんな私を。だから神はイエス・キリストを使わし、イエス・キリストはこの苦しみを通過したんですよ。第一ペテロの2章24節と25節。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちの罪、私たちが罪から離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし、今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰った。そこに行き着いてほしいから、イエス・キリストはこの苦しみを通られたんですよ。そこに私たちが行き着いてほしいから、牧者であり監督者であるイエス・キリストのもとに私たちが帰って、そのイエス・キリストの愛のうちにとどまって、永遠の命を得て、その中で行こう、その中で安らぎを得て、平和を得て、その中で幸せを得て、その中でその救いを得るために、神はイエス・キリストを使わし、イエス・キリストをこの苦しみを負われたんですよ。まだ続きますよ。7節から9節。ここではイエス・キリストがその死ぬということが、死なれるということが書かれています。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力断たれたことを。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが。キリストは口を開かなかったんですよ。痛めつけられて苦しいんだけれども、沈黙を貫いたんですよ。偽証、そのご自分に対して嘘の証言がされて、そのめちゃくちゃなことを言ってるにもかかわらず、その裁きの場ではイエス・キリストは何一つ言わなかったんですよ。なぜ口を開かなかったか。イエス・キリストには権威があって、そのもう天から大軍勢を呼び寄せて、ご自分を助けるように命令することだってできたんですよ。でもしなかったんですよ。沈黙を貫くことによって、私のための贖いが完了するためですよ。私を救うためですよ。完全に。ほふり場に連れて行かれる子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、イエス・キリストはその苦しみの中で一切口を開かなかったんですよ。そして彼は取り去られたって。虐げと裁きとによって取り去られたって。十字架で私たち全ての罪を負われたので、この生ける者の力、断たれたんですよ。取り去られたんですよ。死なれるんですよ。そして墓に葬られるって。悪者どもと共にその墓が設けられるって。イエス・キリストはその一人で十字架にかかったんではなくて、イエス・キリストと一緒に二人の罪人にと一緒に三人でその十字架にかけられました。だからそのローマ兵たちというのはその後どうするかというと、もうその動物に食わせるだけ食わして、あとずっとそこに置いておくことはできないので、その死体を遺体をその取り外して、そしてそのあるところに収めるはずですよ、その死体を。だから そもそもその元々は悪者どもと共にその墓が設けられてたはずですよ。でもそこでアリマタヤのヨセフがそのイエス・キリストの遺体のその引き渡しを、願ったわけじゃないですか、ピラトに対して。アリマタヤのヨセフはとても裕福な人でした。だから富む者と共に葬られる、富む者の墓に葬られるというのもその同時に実現するわけです。イエス・キリストは罪を犯さずに、その口に欺きもなかったけれども、キリストは死なれるんですよ。10節から12節。神のしもべは、キリストは高く上げられるということが書いてあります。まず10節。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財貨のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。でイエス・キリストはのに対する約束ですけど、そのキリストが苦しまれたのは神の御心なんですよ。そうすることで神のご計画が イエス・キリストによって成し遂げられていくんですよ。そうして彼は末永く子孫を見ることができるということが約束されています。つまり、キリストは復活して永遠に生きるということです。11節、彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。イエス・キリストは満足するんですよ。自分の命の激しい苦しみの後を見て満足するんですよ。なんで苦しいのを見て満足できるんですか？なぜこんなにもひどい仕打ちを受けて満足できるんですか？イエス・キリストの苦しみが多くの人を義とするからですよ。信仰によって。イエス・キリストが彼らの咎を担ったからですよ。ヘブルの12章の2節、信仰の創始者であるあり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめのものともせずに十字架を忍び神の右の座に着座されたのです。イエス・キリストは私があなたが私たちが義と認められるのを見て満足するんですよ。ご自分の苦しみは私たちの贖いのためじゃないですか。私たちの救いのためなんですよ。私たちが義と認められるためですよ。神から正しいと認められるため。そのためにイエス・キリストが苦しんだんですよ。だからその十字架の苦しみを受けているときに、十字架にかかっているときに、多くのそのリンチを受けたり、馬鹿にされたり、その鞭打たれているときに、私たちがその将来イエス・キリストを信じる信仰によって神から正しいと認められることを見て満足したんですよ。それを喜びとしたんですよ。イエス・キリストは私が義と認められるのを見て満足するんです。私の働きの成果を見て満足するんじゃないし、私に与えられる能力や賜物を見て喜ぶんじゃなくて、私が信仰によって義と認められるのを見て、そしてイエス・キリストの愛のうちにとどまっているのを見て、イエス・キリストは満足するんですよ。よかったって。千尋が救われたって。千尋が義と認められたって。私の愛のうちに彼がとどまっているって、それを見て喜ぶんですよ。さっきは出なかったですけど、エペソの2章、ごめんなさい。あ、ないですね。2章の8節、この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方がから出たことではなく、神の賜物だって。プレゼントなんですよ。その信仰さえも。私たちに与えられる恵み、その、救いもプレゼントだし、その救われるためには、正しいと認められるためには信仰が必要なんですけど、その信仰も神からのプレゼントなんだって。そして12節、それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちを共に数えられたからである。彼は多くの人たち、人の罪を負い、背いた人たちの、背いた人たちのために取りなしをする。キリストは高く上げられるんだって。フィリピの2章8節から11節。自らを低くして、イエス・キリストのことですけど、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方イエス・キリストを高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものすべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。イエス・キリストは高く上げられるんですよ。そしてイエス・キリストは私たちに勝利を分かち合ってくださるって。イエス・キリストは死に対しても、罪に対しても、悪に対しても勝利を取られました。その勝利を分かち合ってくださるんですよ。ローマの8章17節。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているからのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。私たちもその罪と格闘する必要がありますよ。自分の中に住んでいるこの肉と。聖霊によってそのこの肉を殺してもらえるように。自分のやりたいことじゃなくて、神が願っておられることをそのやり遂げることができるように。イエス・キリストがその苦しみを通過したのは、神の身腕の、その力、神の力が表されたからですよ。 私たちにもイエス・キリストのように、その私たちが苦しむ、私たちの罪に対して、私たちの悪に対して、私たちのこの、もう神に従いたくないというこの肉に対して、私たちが勝利することができるように、神が力を与えてくださるんですよ、聖霊によって。イエス・キリストが勝利したように、私たちも相続人として、イエス・キリストと共に共同相続人として、その力を、その勝利を相続することが、分かち合っていただくことができるんですよ。だからこの地上にあっても、その信仰によって、聖霊によって力つけられて、力が与えられて、私たちはその勝利することができるんですよ。悪に対して、罪に対して、また私たちの肉に対して。背いた人、私のために、あなたのために、イエス・キリストは取りなしをしてくださるって。ヘブルの7章の25節。したがってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に、別訳だと永遠に救うことがおできになります。神が与えてくださる救いというのは、罪からの贖いですよ。この罪の力からの自由だし、罪の報いである罰からの自由ですよ。これはすべてイエス・キリストの犠牲の上に成り立ってるんですよ。だからイエス・キリストが使わされて十字架にかかって多くの苦しみを受けて死なれたんですよ。イエス・キリストの贖いの技を信じる信仰によって罪が許されて正しいと認められるんですよ。なぜそのようなことが起こるかというと、なぜそのようなことを神がしてくださったかというと、神が私のことを、あなたのことを愛しておられるからです。神の愛を疑ったら、神の贖いを疑ったら、何度でも十字架のもとに行けばいいんですよ。イエス・キリストが私の罪を負って、私の罰を受けて、代わりに袋をかぶせられて、殴られたことを思い出せばいいんですよ。人の顔とは思えないほどのような顔になりながらも、その苦しみを耐え忍んで、むしろ喜びとしてくださったのは、私がそのイエス・キリストを信じる信仰によって神から正しいと認められて永遠の命が与えられるためなんですよ。イエス・キリストを確信されたんですよ。私がその背いてしまうような時にも、高く上げられて神の右の座に座しておられるイエス・キリストが、永遠に生きておられるイエス・キリストが、私のために、私たちのために取りなしをしてくださるんですよ。神のこの救いというのはもうホールパッケージですよ。救われた後、それでも私たちのその肉っていうのは残ってるから、だから神に背いたりするんですよ。でもその背いた後もその保証があるんですよ。聖霊が与えられていて、イエス・キリストが神の右の座で私たちのために取りなしておられるんですよ。不安になったら、何度でも神の右の座についておられるイエス・キリストが取りなしておられるということを思い出せばいいんですよ。イエス・キリストのことを覚えて、十字架を思い出して、イエス・キリストのその苦しみが何のためだったかということを思い巡らして、神が私に与えてくださったその救いを何度でも受け取りに、その十字架のもとに戻っていくことができるんですよ。何度でもです。疑ったら何度でも行けばいいんですよ。イエス・キリストの皆の上に、神のその恵みの御座に、私たちは大胆に出ていくことができます。いつでもその扉は開いてるんですよ。よく来たねって言ってくれるんですよ。私がめちゃくちゃへこんでるときに、なんでだよってぐちゃぐちゃになって混乱してるときに、いつでもイエス・キリストの皆によって、この神の恵みの御座の前に出て行っていいんですよ。そして、神が私を救ってくださったこと、私の罪を許してくださっていること、そしてそれをもう二度と思い起こさないこと、神が私の神となってくださって、私を神の民としてくださっていること、私のうちに聖霊を住まわせてくださっていて、その聖霊によって神に従うという思いを、力を、必要なものすべてを与えてくださるということを、その神の恵みの御座の前に出ていくときに、何度でも思い出せばいいんですよ。神が私たちに与えてくださったのは、アフターサービス付きの完全な救いですよ。このイエス・キリストにあって、永遠に、完全に救われることができるんですよ。この救いを確信し続けていることができますように、 この救いのうちにとどまっていることができますように今週祈ります。天のお父さん、あなたが私たちのことを愛してくださっていることをありがとうございます。私たちのことを愛してくださっているというその愛をはっきりと私たちに教えるために、イエス・キリストをこの地上に使わして、しかも私の罪のために、私の罰を帳消しにするために、苦しみのしもべとしてイエス・キリストを世に使わせてくださったことを本当にありがとうございます。イエス・キリストのことを覚えるときに、あなたの私に対する愛を思い出すことができます。イエス・キリストの激しい苦しみを思い出すたびに、私の罰が、私の罪が許されて、私の罰が免れ、私が 罰から免れるということを思い出すことができます。どうぞ私が毎日の生活の中で疑ったり不安になったりするときに、どうぞイエス・キリストのことを思い出すことができますように、私のうちに与えてくださっている聖霊が私をイエス・キリストのもとに、イエス・キリストの苦しみの後に、イエス・キリストの十字架のもとに私を導いてくださいますように、そしてそこでもう何度でもあなたにある救いを、イエス・キリストにある救いを確信し、あなたが与えてくださったこの救いを受け取っていくことができますように、あなたの愛を何度でも確認し、あなたの愛を味わうことができますように、今日も今週1週間もどうぞあなたの救いを受け取り続け、握り続けていることができますように、私たち一人一人をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。